河北彩花のフェアリーフラワー。皆さんこんにちは、河北彩花です。この番組は河北彩花がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。皆さんはじめまして。今回ラジオクロニクルのパーソナリティを務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。ちょっとラジオをやるのは、この一人で喋るのは初めてなので、ちょっとうまくできるかなって心配ではあるんですけど、ここでしかないお話だったりとかもいろいろしていけるように頑張るので、ぜひ皆さん今後も聞いていってください。はい、と番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは河北彩花のフェアリーフラワー、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。フェアリーメール。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。それでは一つ目のお便りを紹介します。ラジオネームシノンさん。サイちゃん、この度はラジクロさんのパーソナリティ就任おめでとうございます。サイちゃんの声、話し方、どれもはんなりとして癒し効果が抜群。これから毎月サイちゃんのラジオが聞けること、とても嬉しいです。サイちゃんの魅力を一人でも多くの人に知ってもらいたいなと思った時に、ベタですがサイちゃんの好きなものを知りたいです。知ってるようで実は知らないことも多い、笑。例えば好きな食べ物とか、以前お会いした時にわさびが好きとお聞きし、私も好きでびっくりしましたが、料理だと何が好きですか。はい、ありがとうございます。私の好きなものですね。意外と確かに、なんか言ってるようで言ってないかもしれない。そう、お料理だとわさびが好きって前お話ししたんですけど、なんか違う記事かなんかでも涙が出るぐらいわさびをこう、例えばお寿司とかに乗せて食べるのが好き。で、そう、なんかわさびご飯とか、あの伊東の方でわさびが結構有名じゃないですか。だからすごい好きなんですよ、そのわさびご飯が。初めて出てきた時に、そのわさびだけのご飯っていうのを食べたことがなかったので、すっごい嬉しくて、だから伊藤がそういうのもあって好きだったんですけど、お料理だと、最近ハマってるのは、あの焼き鳥にハマってます。焼き鳥のお店をこういろいろ美味しいところを探して、今お友達と食べに行ったりするのにハマってますね。はい、ありがとうございます。そしたら2つ目紹介していきます。ラジオネームスパンジーさん。サイちゃんラジオんサイちゃんラジオ番組開始おめでとうございます。いつもサイちゃんから元気をもらっています。人気者なのにイベントに行くと一人一人丁寧に接してくれるところが大好きです。これからも応援しています。 PS 以前インスタの画像を X に投稿してごめんなさい。ありがとうございます。そう、なんかスパンジさんよく来てくれてすごく嬉しいです。私もそう、なんかこれインスタの画像のことなんですけど、全然大丈夫なんですけど、なんか私の勝手なこう感覚でインスタと X をちょっと分けてるんですね、載せてる写真とか。ここでちょっと皆さんにお伝えしようかなって思うんですけど、このラジオを借りて、なんか結構インスタ始めた当初に一回皆さんにこうストーリーかなんかでお知らせしたんですけど、もう今だいぶこう フォロワーの方とか増えてきてくれて、それがまだ伝わってないところもあったので、そう、なんかインスタはインスタでこう載せてる写真だったりとか、私がもう勝手にこう分けてるところがあるので、それを例えばじゃあ全部 X の方に載せてくれてるってすごいありがたいんですけど、なんかやっぱり両方見てもらいたいなっていうのもあるので、ちょっとそこはなんていうのかなこう守ってもらえると嬉しいですありがとうございます、パンジーさん。はい、じゃあ3つ目、ラジオネームせいちゃんさん。川北さやかさんに質問。ライブで川北さんの歌を初めて聞いて涙してからの大ファンです。最近はなかなかイベントに行けてませんがそれでは質問。歌う姿が綺麗で歌声が優しい天使のようなハイトーンの川北さんですが、ボイトレやレッスンなどを昔からされていたのですか？それとも才能なんでしょうか？またお会いできたら今度は緊張しないようにするので話をさせてくださいね。これからも仲良くしてください。せいちゃんより頑張ってねありがとうございます。せいちゃんさん、お久しぶりですね。すごい、でもこう歌のことを褒めてもらえるのってすごく嬉しくて、しかも涙してくれてたなんてびっくりです。で、質問のそのボイトレやレッスンなど昔からされてたっていうのなんですけど、これはしたことがないですね。で、今1ヶ月は経たないけど、ちょっと前ぐらいからちょっと本格的に歌をやっていきたいなっていうのもあって、ボイトレに最近通い始めましたはい。なので、でもやっぱりなんだろうな、ボイトレ行くと全然違くて、むしろ最初はこう自分の歌い方から結構変えなくちゃいけないところも多かったりするので、結構慣れるまでは大変だなって思うんですけど、その一回ボイトレに通ってから皆さんの前でライブをさせてもらった時に、結構皆さんの反応が全然良くなってるっていう風に言ってもらえたことが多くて、やっぱり効果が出てるんだなと思って、ちょっとこれからもレッスンを頑張っていこうと思いますはい、ありがとうございます。そしたら4つ目、なんとなんとこれは私のお友達なんですけどラジオネームクリスティーナ〇〇さん。ちょっとこれ名前入ってるから言わないでおきますはい、いつもストイックでまっすぐで綺麗な心で可愛くてかっこよくて、そんなさえちゃんが大好き、ずっと応援してるよありがとう私の大親友ちゃんですこれ私も大好きです、ありがとう。そしたら5つ目いきます。ラジオネームサイカスカカタンさんですいつもサイカさんの素敵な笑顔とコメントに元気をもらっています、ありがとうございます。質問をさせていただきたいのですが、サイカさんは初対面の男性と会った時必ず確認するまたはしたいことはありますか？僕はこの方がいいと思ったら血液型が無性に知りたくなります。そして自分の血液型と相性が悪ければものすごくショックを受けてしまいます。男性の外見でも構いませんので、初対面の方で気になる人に対して確認したいことがあれば教えてください。これからも応援してます、大好きです、ありがとうございます。初対面の男性で気になった方ですよねってなると、でも私もすごいわかります、そういう血液型とか。最近私の、まあ、男性に関わらずなんですけど、こう初めましてで割と話した方とかだと、あの MBTI ってご存知ですかねあの16個に分かれてる、まあ、性格診断、かなりこう詳しく出るやつで、なんか韓国とかアメリカとかでは結構履歴書とかにも書くぐらい割と正確でなんか重宝されてるみたいで、で私もそれをお友達とすごいやってた時期があって、結構それが本当に当たるんですよ。で私めちゃくちゃ詳しくなっちゃってその16個のタイプが、まあ、こういう人だとかがすごい なんかそういうの一回ハマるともう結構知りたくなっちゃうので、それを知ってから初対面のまあ男性だったりとか女性関わらずなんですけど、あこの人このタイプかなっていうのを勝手に自分でやっちゃうところがあって、で聞きますね。だいたいこの辺かなって思った時に MBTI って知ってますかって言って聞くことも多いです。だからすごい気持ちがわかります。確かにそれも相性があるので、私と一番相性合わないってなった時は聞いときながらなんて反応したらいいかわかんない感じになってますね。あとなんだろう、なんだろうな、お洋服とか結構おしゃれな人とかだと、あすごいセンスいいなって思ったりしてますね。私もお洋服好きなのでこんな感じかな。はい。ありがとうございます。そしたら6つ目、ラジオネームエコーさん、さえかさんへ質問です。デビュー当時足つぼをぐいぐい押されても全く痛がらないという場面を見ましたが、今でも痛くありませんか？あの痛がらなさはちょっとびっくりで印象に残っています。ストレスフリーの健康体なんだなぁと感心していましたが、まさか痛みに超強い？今でも痛くないのであれば、ストレスをためない方法なんかストレスをためない方法なんかも聞かせてほしいです。よろしくお願いします。エコー、ありがとうございます。私は痛みに超強いでした。かなり強いと思います。というか多分痛覚がちょっとバカなんだと思うんですけど、通ってるエステでみんなが悲鳴あげるぐらいのこう吸引するマシンがあるんですけど、それがレベル10まであるんですね。で、そのいつも担当してくれるお姉さんがだいたいもう5行く人がほとんどいないみたいな。で、もう3とか4ぐらいでもみんなもうギャーギャー言って、もうそれが1回やると大嫌いでやらない人がほとんどだけどって言われたんですけど、私はレベルいつもマックスの10でやってて、それでも、まあ、痛いけどみたいな、その姉さんもこれ痛くないのっていう風に聞いて、もうちょっとあちょっとダメ頭おかしいじゃないのぐらい言われてるんですけど、まあ、すごい仲いい人で、私もまあ確かに痛いよみたいな、痛いけどまあ平気みたいな感じで言ってると、もうみんな目が点になってて、スタッフさんとか、そういうエピソードは結構あるんですよ。他なんか悲鳴上げる系のオールハンドのエステとかも全然痛くなくて寝ちゃったりとかもよくあってぐらい多分痛みに強いんですよね。だからストレスフリーっていうわけではないし、むしろ割と私はストレス溜めやすいタイプなので、その方法、ストレス発散方法っていうと、私は歌を歌いますね。家でよくすっごい大きい声でとにかく熱唱してすっきりさせますっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。そしたら最後7個目、ラジオネームてこさん、さえかちゃん新番組スタートおめでとうございます。 AV デビューの頃はこんな可愛い子がとびっくりしたのを覚えています。シャワーで水しか出なかった NG シーンも印象的でした。最近では大人の魅力やすごく色っぽいところも見せてくれて、いつも驚きの連続です。先日はイベントに初参加をして、生でさえかちゃんを見て本当に輝いていると思いました。今後もさえかちゃんの活動を追っかけていきたいです。はい、ありがとうございます。デビューの頃から知ってくれてるんですね。すごい、なんか結構イベントに来てくださる方もなんだろうな、デビューから知ってるよって言ってもらえるとすっごく嬉しくて、特にデビューした時とかは、なんだろう、こういういろいろなお仕事をやらないでいったというか、ほとんどもう作品もを出すだけで、なんていうのかな、サンプル動画とかすらも出してないぐらい、とにかくこうちっちゃくちっちゃくやってたので、なんかその当時から知ってるって言ってもらえると、なんかすごい 感慨深いというか嬉しいなと思って、やっぱりこう復活をしてからの方がいろんなお仕事をやらせてもらってるので、そこで知ったよっていう方がやっぱりほとんどの方だったりするんですけど、だからこうデビューの頃から今も変わらず応援してくれてるっていうのが本当に嬉しいですありがとうございます。またイベントでお会いできることを楽しみにしてます。ありがとうございます。はいまたお便り募集するので、皆さんよかったら送ってください。以上、フェアリーメールのコーナーでした。川北彩花のフェアリーフラワー、そろそろエンディングのお時間です。今回初めてこう一人で喋ってみたんですけど、どうでしたかねすごいなんかできてるかなって心配なんですけど楽しんでもらえたらいいなって思いますこれからも頑張るのでぜひ聞いてください。はい、5月1日から私のファンクラブが開設されたんですけど、そちらの方もし知らない方いたらぜひチェックしてみてください。そのファンクラブ限定の動画とかだったり、まあ、イベントだったりとか、これからがいろいろ上げていったりすると思うので、ぜひ入ってもらえると私のことより知ってもらえるかなって思います。はい、それでは川北彩花のフェアリーフラワー、今日はここまでです。ここまでのお相手は、緊張しすぎて喋ってる時にお洋服を触ったり手が動いてたりしてディレクターさんに注意されちゃった川北彩花がお送りしましたまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクラニクのこの番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
はい、OK です
今の使いますか？
今の使わせていただきます。すいませんバッチです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。